はい、こんばんは、すきずきんです。今日ね、映画でマイケル見てきました。東宝シネマズのね、新宿のとこで見てきたんだけど、いやー、よかったね。俺、コンタパスってのがあって、それだとね、1100円で見れるんよ。普通に1000円なんだけど。それで見に行ったんだけどね、いや、マジでね、いい作品だったね。で、俺も、マイケルってイメージね、ポーみたいな感じとムーンウォークで、グラサンかけてて、普通になんか、後ろに下がっていくような感じだったんだけど、足、あのさ、こう、前にかがむやつ。前にかがんでさ、足にさ、ロックかけて、前にこう、傾斜かけてさ、戻ってくるやつ。あれもすごいよね。俺、あのイメージで、ただ、最後のあたりになってくると、マイケルランドみたいな感じの、でかい土地があったんだけど、いろいろこう、借金とかになっちゃって、最後は、オーバードーズで亡くなっちゃったっていう、ちょっと悲しい悲劇の方で、でも、スリラーってめっちゃんこ売れてるらしいね、スリラー。ゾンビがね、ゾンビの格好して、右左に手を振ったりするやつね、あれ。あれがやっぱね、世界でもやっぱりアーティストの中でもトップって呼ばれてるぐらいだけあって、すごいよね。で、そこの誕生秘話というか、もう本当に、マイケルの幼少期から、その最盛期、一番もうすごいところにたどり着くまでの物語を、姪?孫?ぐらいの、マイケル・ジャクソンの、姪っていう、血族のね、子が、頑張って、青年期をやるわけ。子供は子供の時に結構やるんだけどね、だいたい3分の1ぐらい。で、その後、ネタバレ含めて言っちゃうんだけど、これ、親とのね、確執というか、親から独立の話なんだよね、多分ね、これね。で、やっぱ、それも前々から言われてたと思うんだよ。で、ほんと最後のマイケルの方は、なんとか児童虐待というかね、ちょっとそういうのもあって、なんでそうなったんっていうところの、ちょっと、理由付けも含めてあって、俺がやっぱ一緒に思ったのは、ポップコーンを食いながら、こうで手で挟みながら、チャップリンとか、アニメとか映画とかをお母さんと一緒に見るっていうのが、3回も4回も出てくるんだよ。で、なんも変わってないの。なんも。そこだけは多分、マイケル以外の人を、信頼できる人と一緒に食事をするっていうか、娯楽を楽しむところが、もう、10歳から変わってないんだよね。それは別に全然いいんだけど、だけど、友達がさ、キリンとかさ、ビクさん、キリン、ラマ、猿、ヘビ。すごいよね。もうマイケルが10歳ぐらい人気になっちゃったせいで、もうお友達もみんなサイン控えてとかっていう、その一種のその憧れになっちゃってて、ある意味対等にこう友達と遊べる仲間が兄弟しかいないのよ。兄弟もなんかツイスターみたいななんかあるじゃん。ここ赤、青、黄色ってさ、なんかダイス回したら、その色をさ、タッチしてさ、二人で3人ぐらいで頑張ってさ、耐えるやつ。あれ。あれもさ、マイケルがめちゃめちゃもうバズって、もうめっちゃ CD 売れてて人気者になった後に、なんだ、兄弟、ちょっとツイスター遊ぼうぜ、っつったら、いや、俺もそんなんやる年じゃないし、みたいな。俺夜遊びの方がいいから、っつって、兄弟、ジャクソン5っつうんだけど、その兄弟ももう最初バズったっていうか、最初はすごい人気だったんだけど、マイケルがもう特殊性すごすぎて、彼はソロでなんとかしたがる、ソロでこう、活動とかツアーしたがるんだけど、父親がね、なんだかんだでツアーさせたいとか、その妨害というか、ジャクソン5っていうこと、家族と名前を売りたいっていうところで、マイケルを出しに使ってくるんだけど、そこに対してちゃんとね、マイケルがきっちりけじめをつけて、スッキリさせるって展開は、多分事実なんだろうね、多分ね。ツアーに、ジャクソン5的な部分で、最後、ファイナルツアーみたいにやるんだけど、その時にお父さんは、世界にもまた羽ばたくぞ、みたいなことで、ジャクソン5羽ばたくぞ、要は、ジャクソンブランドを広めるぞって言ったんだけど、もう、マイケル・ジャクソンが最後のね、アンコール含めて、歌をね、しっかり披露させた後に、これで最後です、お別れです、おやすみ、みたいな感じで、もうジャクソン5終わりだよって言って、でもね、これ、俺、見る限りだと、兄弟のジャクソンの、マイケル以外の兄弟たちも、もうこれで良かったんじゃないっていう、これで締めようぜ、もう俺たちみたいな感じで、もう下手に、ジャクソン、5みたいな、それでいいんだけど、ね、楽曲的にも。だけど、そうじゃなくて、もう、マイケルは一人として、もう飛び立ってもいいんじゃないっていう、お母さんがやっぱ最初から最後まで支えてくれてたわけよ。で、パパはどうしても幼少期の頃から、なんていうかな、無知落ちながらも、なんていうかな、その5人、ジャクソン5を、なんとか売りに出そうと、やったって点においては、マイケルも、なんていうかな、お父さんなしでは自分はなかったんだろうなと思うんだよね。その最初の時点でね、それがもし全然野心もない、ただのね、なんか工場の、製鉄の工場の一人だったら、今のマイケル・ジャクソン生まれてなかったからね、多分ね、生まれてたとしても、そう育てなかった。その時のマイケルは、製鉄所でね、もう黒人だったマイケルは、 あの鉱山で働いたかもしれないね。そこで歌を歌ったかもしれない。だけど、その才能を伸ばしたらパパなんだけど、最後パパに、まあ、なんていうか、最初はね、弁護士で首、その、なんていうか、まあ、マネージャーを首にするってことがあるんだけど、そこに対して、もう、なんていうか、こう、ファンがいっぱいいる中で、もう最後これで終わり、もう、海外のツアーとかないよ、これで終わりだよ、って、言い切って、もう、あの、パパもね、ぶち切れんだよ、ふざけんなみたいな感じなんだけど、おい、どういうことだったけど、もう何も言わずに、その、お互いすれ違う。ちょっと目を見てすれ違う。いやー、すごいね。あの、マイケルも、最初は幼少期の頃に、やっぱ、10歳ぐらいの時から、やっぱ、きつい、お仕置きというか、まあ、いじめじゃないんだけど、ちゃんとね、こう、楽曲に対して向き合わなかったりした時に、結構怒ったり、なんつうの、ベルトで叩かれたりしたんだけど、その時って目合わせられなかったんだよ。目こっち見ろって言ったけど、見えない。それも、マイケルが成功した後も、やっぱ目見れないんだよ。しかもさ、なんかさ、2回ぐらいさ、突然さ、音楽がピタッて消えてさ、そのなんつうの、ノリノリで、いい感じだぜ、つって、ね、頑張ってるぜ、ってなってる時に、突然夜に家の中で、なんか、ちょっといいアイテム浮かんだから、つって、こう言ったら、突然音楽が止まって、パパが現れるんだよ。ドキッとするよね、ホラーだよね。でパパは、それで逆行して、殴ったりするわけでもなく、ちゃんと、そこは息子としてちゃんとしっかりやってんだけど、ただ、マイケルを、その、ジャクソンとか、ペプシとかね、そういう、プロ、その協力してくれね、コラボのところに対しても、メンツを保つために、マイケルをなんとか出させたいっていう、そこの野心が働いちゃってて、お母さんはもうマイケルを、ね、もう大人なんだから、もうマイケルを自由にさせてあげて、みたいな感じなんだけど、パパは束縛しちゃう、その束縛から解放される物語。で、最後のね、俺、一番最後の最後終わるまで見てたんだけど、最後の最後の直前ぐらいに、全部の曲から使った曲が、すげえ流れるの、20曲超えてたんじゃないかな。30ぐらいあって、それは全部マイケルの曲だと、あと、ジャクソン5の曲なんだろうけど、やっぱね、その長さと、あとね、著作権、その、管理会社に対して、多分、今回のマイケルに対して、許諾したんだろうね、多分ね。その、映画館とかでこの曲使っていいよっていうのを、各1曲ごとに多分、その、管理してるレベルが違うのかな、同じのもあるよね。そこもちゃんとしっかり明記して、1曲1曲、スリラーとかね、なんかいろんなその、曲を含めて、書いてあって、それも見てたんだけど、これさ、マイケル・ジャクソンのガチのファンだったらさ、全部言い当てられるんじゃないみたいな。ね、俺はね、スリラーぐらいしか知らんけど、あとブーボークしか知らない。だけど、すげえいい作品だったんで、その、おいの？マイケル・ジャクソンのおいのその演者の人が、その、オーディションでしっかり実力で手に入れて、顔のメイクもね、最初はその、アフロヘアみたいな感じで、しかもだよ、あえて、多分鼻を、ちょっとあえて、曲げてやってんだよね。それがコンプレックスになってて、マイケル・ジャクソン自体が手術をして、まっすぐにしたいとか、色をこう調整したいとかってしてくるし、髪型も、目も多分変わってくるんよ。そこは、なんつうの、あえて曲がってたりとか、その、肌の色とかの微妙調整をしっかりやってくれてて、もう、なんつうの、一人最悪ぐらいやってんじゃないみたいな感じだったね。もうほんと、スリラーのゾンビのシーンとか、あと最初の、本当に青年の、ジャクソンと、最後のジャクソンがもう、別人。でもみんな同じなんだよ。素晴らしいね。最後に、あるシーンが俺好きで、その、もともと確実的に、1960年とか70年ぐらいって、終戦終わってね、また湾岸戦争とかベトナム戦争やってるぐらいだから、黒人が、その、テレビとかに平気で出ると、それだけでぶったたかれるぐらい、ペレストロイカじゃないけど、そういうのがやっぱ文化としてあって、で、その、レベル、その、マイケル・ジャクソンがすごい、対戦して曲も売れて、ツアーもうまくいった、鈴木の社長さんが、何でもでかい聴いてやるよって言ったら、メリー・ジェーンっていう、まあ、名曲があるんだけど、その名曲の MV を、そのテレビ局に流させろって言わせたわけ。で、それも、いや、最初無理だよ、それ。まあ、人種の問題もあるし、それはね、言われちゃうから、って、叩かれるから、って言うんだけど、もう、ジャクソンのお願いになったからには、もうやるしかないよねってね、その、テレビ局のとこに、10分以内にその映像を流し続けないと、俺が管理してる奴らみんな縁切るからお前のテレビ局と、つって。って言って無理やり流させたら、それがもう大爆発っていう。まあ、英断だよね。そういう、なんつうの、こう、最後のその、お偉いさん、そのテレビ局なのか、そのレーベルのお偉いさんが、縁切るか、メリージェンを流し続けるか、二択にしろみたいなことを、もう早速いきなり、10分以内にやれみたいな感じで、こう、押し付ける、その、めちゃくちゃぶり。まあ、それ、現実なのか、それとも脚色なのか分かんないけど、うわ、腹座ってると思って、まあ、視聴者からするとさ、そんなんさ、もう、マイケルだからもうさ、何やっても当たるってのは分かるじゃん。だけど、 初めてなんだろうね、多分ね、そもそもその黒人が歌とかで、ね、その白人のテレビとかの中で歌ったり踊ったりするっていうのは、自体がもうイレギュラーすぎて、初めてだったのね。で、だからこそ、ゴーサインはさ、出させないけど、だけど、多分ね、マイケルの、その、黒人っていうかな、黒のスキンの方が、テレビに出て、歌って踊って、しかも売れてるっていう、その、一個のドリームが生まれたことによって、テレビ局も含めて、その、今までだったその、しきたり、その、白人しか出られないみたいなもんじゃなくて、黒人のバラ、ジェッパに、その、なんとかポップとかさ、あんじゃん、そういう、エミネムみたいな、ああいう感じの入り口の間口を作ったのもマイケル・ジャクソンなんじゃないか、どっちが早いか別にしてもね、その黒人がメディアに出て歌ったり歌ったりできるっていうその地盤をチャンスメイクをしたのはマイケルなんじゃないかなって俺は思ったね。それ以降ね、今はもう全然関係なく音の良さとか歌の良さとかね、そのテクニック歌詞とかっていうのも出てくるけど、その当時は歌が良くても肌の色だけでやっぱりなんていうか出る出れないっていうのがあったって時代があって、そういうところも、ね、やっぱ時代の違いなんだなと思ったね。今だったらありえないでしょ。でも昔はそうだった。で、面白かったっすね、マジで。すげえ面白かった。マイケル最高。皆さんも映画行きましょう。これで今のネタバレっつうか、聞いたとしても普通に名作だから。ネタバレ聞いても面白い。まあ、10曲ぐらい普通に流れてて踊ってて、もうなんつうの、観客のように、最後さ、ごめん、終わりするけど、最後さ、観客がさ、マイケルにさ、歌に惚れて、そのダンスに惚れてさ、失神すぎて運ばれるし、鍵出すの何ファンが、柵乗り出して、やったら、警察というかそのガードマンに捕まったりするんだけど、それあと歌ってるその MV のシーンっていうのも、ちゃんとこう、観客視点で見えるから、もう、印象感すごいよね。だ普通の、昔の、YouTube でマイケルで検索するスリーラーって出てくるんだけど、それって当然、外からその固定カメラで見て、全体でちっちゃく見えるマイケルなんだけど、映画は、ほんと足元、顔ぐるり、上から下から、もうアングルがすごい。そこがね、映画でしか見ないよ。本当のマイケルは、透明の、動かないというか、舞台はそのまま固定のマイケルが、まあ、それが、そもそも映画の技術というか、その生配信とか録画の技術が届いてなかった。今だったら、その、本当に撮影のための、すごいアングルがいっぱい見れるんで、ほんとすごかったっす。いや、ほんとに MV としてもやべえ。